みんな集まれ、ハッピーボンバ
ー。皆さんこんばんは。ハッピーボンバーウェンズデー第3週の水曜日は私酒井がお届けするうぷぷなお金うぷぷな人生です、この番組では身近なお金のこと、家計のこと、あるいは税金保険、あるいは教育、住宅取得費ですかね、こういったところのお金の話について、豆知識お届けする番組となっております。また毎回皆さんからお金に関する質問をお受けしております。これってどうなん、どうしたらええのみたいな質問ありましたらですね、随時受け付けてますので、遠慮なくメッセージ等で質問をお待ちしております。メールアドレス info@fp-sakai.com こちらの方にお送りいただければなというふうに思っております。今日は素敵なお客様をお迎えしてですね、番組お届けしようと思っております。後ほどご紹介します。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
ハッピーボンバ
ー。改めまして皆さんこんばんは。育ち続ける健康なお金の専門家酒井です。この番組うぷぷなお金うぷぷな人生においてはですね、あらゆるお金の、ご相談をお受けして、私の方から、なんかちょっとしたコツ、こういったものをお届けできればなということで毎回お送りしております。今回はですね、ゲストをお迎えしてちょっと話を、繰り広げていきたいなと思っております。今回のゲストは新材育成株式会社代表であられます足立美幸さんをお迎えしております。足立さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど私が心の仕組みの師匠、
はい、
そういうふうに位置づけてですね、崇めている足立さんなんですけども、簡単にプロフィールをご紹介いただいてよろしいですかね。
プロフィールですかね、
はい、
はい、今はですね、人の育成を心理という面からサポートさせていただいてます。またファイナンシャルプランナーでもあります。
ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーでしかもお金、心の仕組み、
そうですね、
いうことなんですけど、もう突然なんですが、はい、どうしてそういう仕事をされようと思ったんですかね。
以前に、不動産で資産活用 の仕事をしてたんですけども、ファイナンシャルプランナーということでお金の知識を知ればお客様の役に立つと思ってたんですけども、お金のとのご提案をしてもですね、感情がですね、動かなかったり、なんですか、ご先祖からのその信念ですかがあったりとかして、なかなか動かないと、ということはお金のことだけでも動かないんだなというところから心理というところに入ったんですね。
ああ、なるほど。私もそのお金のご相談をお客様からお受けしているわけなんですけども、どうしてもそのコンサルティングっていうバーでお客様とのコミュニケーションとか、うまくいかないことっていうのが結構あるわけですよね。でそんな時に、なんでしょうね、どうやったらお客様からこう本心、本当に考えてることって何なんだろうってこう聞き出すことって難しいなって思ってるんですよね。なんかその辺のコツとか、なんていうの、切り出し方みたいなのってあれば教えていただけますか。
聞き出し方ですか、
はい、
そのお客さんも気がついてないことってたくさんありますよね、
うん、
分かっているんです先生みたいな、
あ、
でも 分かっているけどできないというところがやっぱり悩みになっていて、うん、でもその分かっていてできない、実はまあやらないという選択肢なんですけど、はあ、しない方が安全だった時があるので、今もそれがそのままやらないという行動に起きているということなんですね、うんうん、じゃあまあその、やらないと決めた時が過去にあるので、それが何だったのかというのをこう引き出していくという質問によってですね、
はあ、あ、なるほど、はい、私が足立さん、今日はアーチでいきましょうか、はい、ニックネームがアーチなんで、で、アーチとの出会いっていうところも、まあ、それに近いところがあるのかなって思ってるんですよね、きっと、おそらく3年ぐらい前に、
そう、3年ぐらい前ですね、
ですね、まあ、もっと、なんですかね、顔見知りっていうのはもっともっと前だったんですけれども、実際に私自身がコンサルティングをする上で、心の仕組みみたいなところを教えていただくきっかけになったのが3年前ぐらいだったと記憶してます。
そうですね、
その頃、半年ぐらいかけてですかね。
そうです、
心の仕組み、
はい、心の仕組み、そうです、
まさかね、自分がこんなにどっぷりハマるとは思ってなかったんですけどもう本当に自分の仕事に今生かされてるってもう痛切に感じてます。
うん、素晴らし
いありがとうございます出会った頃の私と今の私ってなんか変わったところってありますか？あえて聞いてみますけど。
あ、そうですか、はい、明らかに変わりましたよね。
あ、そうですか。例えばどんなところでありますか？
あ、そうですね、まあ、穏やかになったというところは一つですよね。
穏やか、
はい、おそらくその人の感情の動きとかそれの理由とかいうところが分かってきたからなのかなと思うんですけど、うん、これはまあ酒井さん、まあ、数ですよね。
あ、そうですね、はい、今日数でいいです。
そうですね、はい、もともとのところでお金の知識というところはもちろんあったんでしょうけれども、うん、やっぱりどうやってね、言ったけどもやっていただけないとかいうことに関しても、うん、それを引き出していく方法を知ると、うん、ですよね、まあ、その仕組みです、うん、本当に心には仕組みがあるっていうことを知ると、うん、まあ、慌てなくもなるし、どうしてなんだっていうことで混乱することもなくなるし、うん、ですね、なので、まあ、それが日々の穏やかさとか日々 の、 その行動とか自分の言動に対する、またお客様の言動に対する興味っていうのをたくさん持たれているので、うん、まあ、そのあたりが今の数を作っているのかなっていう。
あ、なるほど、あれこれちょっと照れくさいですねありがとうございます。そしたら多分ね、アーチと喋ってる時にこんなことを言ってたと思うんですよね、うん、今までもあまり変わらないんですけど、うん、お金っていうのは特効薬にもなるし、うん、時に、まあ、麻薬っていうんですかね、うん、劇薬にもなる、うん、みたいなところっていうのは薄々気づいてはいたんですけど、はい、まあ、じゃあそれって決定的な違いって何なんだろうっていうところを、うん、アーチと会話していく中で、うん、あ、それってあなた自身の心の持ちようなんですけど、
うん、
きっとその心の持ちようがそのまんまあなたに返ってきてるだけ、
そうやね、
うん、っていう風に感じてるんですよね、うんうん、そのお金っていうキーワードでいくと心の面から、うん、お金へのアプローチなんか気づくことありますかね、
うん、あ、気づくことですか、うん、お金っていうのはこう単なる物質ですよね、はいはい、紙だったりコインだったり、うん、にもかかわらず、しかも何ですかね、銀行になり金融機関に入っているときには数字でしかない、うんうんうん、にもかかわらずそれに振り回されているっていうのはすごい興味深いことで、
うんうんうん、
なので自分がお金をコントロールしているのではなくてお金にコントロールされている、
なるほど、
っていう方々がやはりその不安になったり、うん、まあ、安心したりっていう感情が動くというところにつながっているっていうのが非常に面白いところですよね。
なるほど、うん、そうですよね。あ、なやっやっぱり通帳のお金通帳のお金正しいですよね、言い方ね数字が大きい小さいだけであんなに心が動く人がいる
いるっていう、
うんうん、興味深いですよね。
興味深いですよ ね、
桁が1個増える増えるだけで
そうですね、うんうん、しかもそれもね人によって違うっていうのが面白いですよね、
うん、そうですね、うん、初回でしたかね、前回だったかな、うん、その高い安いって何ですかとか、
うんうん
うん、お金の多い少ないってどういう意味ですかね皆さんにとってって投げかけたことがあるんですよね、うんうんうん、そしたらやっぱり皆さん場面場面でなんですかね、本当に心が動かされる、うん、 ちょっとした買い物の時でも高い安いって判断してるのに、うん、場面設定が変わると、うん、そんなはしたかねみたいなことになるっていうの面白いですよね。
面白いですね、
なんかその辺の心の動きって、私自身もあのお金の専門家として活動していきながらそういうところを気づかされることって非常に多いなって思っています。何かあのきっとこの番組を聞いてくださってる方って少なからずお金のことで悩んでることがあると思うんですよね、うんうん、悩みって一体何なのかなって、うん、なんかこう聞き出すコツみたいな、あのね、私さんにあのアーチに直接セッションを受けてもらうのがやっぱりいいんですけど、せっかくこの番組を聞いてくださる方の中で、あのなんか聞き出す、うん、自分自身への問いかけ、うん、なんかそういうきっかけになるキーワードみたいなのあったら教えていただけますかね、うん、
あのまず第一にどうしたいのかという目標ですよね、
うんうん、
まあ、目標という言い方をするとあのなんか大変な大きなものだと思われる方もいますけども、うんうん、どうなりたいのか、まあ、どうしたいのか、そして現状がどうなのか、うん、この2つが曖昧な場合がすごく多いですよね、うん、なのでどうしたいんですかって言っても、まあ、あの例えば幸せになりたいとか、じゃああなたにとっての幸せって何ですかっていうことなので、具体的であればあるほど私たちはそれはもう叶えるように動き始める、
うんうん、
そして現状も分かっていないということがある、
うんうん、
なので何のために、何をしたいのかっていうところを知るっていうことはすごく重要ですね、
うん、
自分に聞くってことです。
あ、なるほど、
うん、
この前こんな話があったんですよね、うん、私にとっての幸せってお金ですって、
はい、
うん、答える人がいたんですよね、うん、これすっごい面白い答えだと思いませんか、
うん、そうですかね、あのそうかなな
んかもう稼ぐことが目的みたいになってる。
あ、いいですね、うん、あのお金っていうのは本当先ほども言いましたけど物質ですけども、うん、あの私たちの心が動くのは自分の価値観に触れた時なんですよ、
はい、
なので、価値観というのは抽象的なもんですけど、その稼ぐということが自分の安心という価値観に触れるとか、
はい、
自由という価値観を満たしてくれるとか、
うんうん
うんうん、つながりという価値観を満たしてくれるとか、そういうなった時にその稼ぐという方法行動が、うんうん、あのすごくなんですか、やりがいなり生きがいになる。
なるほど、なるほど、
うんうんうんうん、
そっか、それをねこう一言でお金って答えられてしまうとすごいショックキングって言うんですかね、うん、なんか私の生き方もう人生の目的がお金ですみたいな、うん、言い方をされてるような気がして、
うんうんうんうん、面白いです。それもお金に対する思い込みがまたあるわけですよ ね、
そうですね、
聞いてる側もね、
ま、私自身にもあるってことですね。
それ
が面白いですよね。
う、
うん、なのでもう本当に、ね、冒頭からおっしゃっていただいてるように道具でしかないものが、うん、もう私の人生そのものですよっていう風に言い切れるあなたもすごい、
うん、
そこにびっくりする自分もいるこのやり取りなんか面白いなと思いながら聞いて、
面白いですね、
うん、なんですよね。あの、まあ、私自身もこうしてアーチにねいろいろお金のこと、なんかお金の専門家なのにお金のことを教わるみたいな、
うんうん
うん、なんかお金って、あ、そうそうそうそう、あのさっき麻薬って言いましたけど、うん、以前はあの魔物って言ってたと思います。
言ってましたね、
うん、なんかこう私にとって本当にお金って仲良しの友達だったり、うん、時になんか表現して、うん、なんか壮大な化け物みたいになることがあるんですよね、うん、だから私の中では生き物なんですよ。
生き物なんですね、
うん、だからそれが表現するとそういう言い方になる、あの魔物っていう、まあちょっと恐怖心の表れですけど、まあできることならあの楽しくね、お金って付き合っていきたいな。先ほどの言葉で言えばお金をコントロール、
うん、
上手にコントロールできるあの人間になりたいななんて思っているところです、
うんうんうん、そうですね、誰もがそうなれば豊かなんですけどね、うん、
ね、
望むとこです、
ありがとうございます、はい、番組の後半ではですね、ちょっとあの番組の方に質問がありましたので、その辺のところをお答えしながら、また心の面からのアプローチも、はい、あのお話しいただければなというふうに思っております。あの後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ハッピーボンバー、 ボンバー、
後半はですね、番組に寄せられた質問がいくつかあるので、そちらに、まあ、私の方から、それからアーチの方からもなんか感想があればと思っています。はい、まず最初の質問なんですけど、30代の女性の方ですね、家計簿の付け方が分かりません。長いこと頑張ってるんですけど、もういいとこ一月しか持ちません。続きません。長続きさせる秘訣、コツを教えてください。
なるほど。
ということです。これ面白いですね。
面白いですね。
先ほどね、言われてたように家計簿をつける目的って一体何なんだろうかっていうところなんですよね。
う
ん、私の方からは、家計簿のいらない人っていう言い方でお答えすることが多いですね。家計簿のいらない人、その1、たくさん収入がある人、何の苦労もないとされる人たちですね。これが1つ目、
はい、
から2つ目は、できる人、
できる人、
はい、帳簿なんか、帳簿っていうんですかね、帳面なんかつけなくても頭の中できっちり計算ができる人、でこの人は家計簿いらない、
いらない
ですね、できるので。3つ目が目的のない人、これは、まあ、人生の目的なのか、なんか楽しみのイベントごとがないみたいな人かもわからないですね。なのでそういう人は家計簿つけなくていいですよっていうふうに答えています。アーチはどうですか、家計簿は。
つけてますよ、もうずっと、もう何十年と、あ、でも家計簿って言っても、何ですか、家計簿なんですが、
ノート、
ノートじゃないです。
具体的には、
なんか何ですかね、なんか紙をこうなんかたくさんこう、何ですか1ヶ月分の週出る分とですか、入った分と、まあ、出る分ですよね、出る分の管理だけやってます。
あ、なるほど。
しかも食費、雑費、その他もろもろみたいな、それだけでいいんです。だいたいこういう動きをしてるってことが分かるので。
なるほど、はい、いやいや、もうほぼ正解っていうか、それで十分だと思いますよね。
そうですか。
なんかその、まあ、私の場合にはよくお伝えしているのは、どこに使ったかっていうのが分かればいい。それは光熱費だったら、なんちゃらガスだとか、なんとか電力とかっていうのもあるんですけど、日用品っていうんですかね、こういうものがどこで使われたかっていうのをさえ把握してればいいのかなと思います。なんかどこそこ薬局、あるいはどこどこスーパー、だからきっちり帳面なんかつけなくてもいいわけですよね。レシートって幅決まってるじゃないですか、
はい、
お店ごとに。なのでレシートだけ幅さえ合わせとけばいいみたいな、一月でどこそこのスーパー行っていくら使ったっていうのだけ集計しておけば、そんな管理の仕方をお勧めしています。そうするとそれぞれの方の癖っていうんですかね、私はどこそこスーパー行った時に洋さん買い物するわとか、よくコンビニ行ってるわとか、なんとかドラッグ行ってようお菓子買ってるなとか、そういう習慣っていうんですかね、癖みたいなのが分かれば十分かなと思って、それこそさっき言われてたみたいに何にあるいはどこで使ってるかっていうのがざっくり分かれば十分かなと思ってます。なのできっちりつけようと思えば思うほど長続きしないのかなって、
何のためにっていうとこですね、それも、
そうですよね。先ほどの方、このご質問の方っていうのは、とにかく家計簿をつけないといけないみたいなところがあるんですよね。ここはツッコミどころですけど、
ツッコミどころですねもうなければならないという言い方はもうやらないですよね。
どういうことですか
いやもうマストはやらないですよ、やりたくないのにやろうとしてらっしゃるので、家計簿つけたいってなったら絶対つけますけど、なんか何のためにっていうところがすごく大切ですよね。
家計簿つけたいと家計簿つけなきゃいけない、
いやもういけないもう、
っていうのがその違いですよ。これ何が違うんですかね、なんか使命感って言ったら聞こえがいいですよね。
まあだからやりたいことなのかやりたくないことなのか
家計簿も
ですよ。
ああなるほど、目的ね、まあ、先ほど私言いましたけどね、その目的
です、そうですね、
そもそも家計簿をつける目的ってことですね。
そうです、どうしてつけないといけないのかですよね。
きっと誰それさんがつけてるからみたいな、誰かと比較して、
出ましたね、比較人との比較
え、なんですか人との比較が。
いや全く意味がないなと思って。
あ、比較することが意味がない。
はい、いや比較するんならもう生まれた時からその人の、
うん、
自分の生まれた時から全てを比較するんだったらいいんですけど、本当に、うん、あの氷山の一角というか点だけをね比較して、うんうん、そして自分を落としたり優越感を持ったりという、
うん、
そんなことより自分がどう生きたいかっていうところ、自分の家族がどうしたいかっていうところ、
うんうんうん、
人よりね自分の人生なのですごく大切なことですよね。
なるほど、うん、そうか。皆さんあの番組 の, あの聞いてらっしゃる方もね、あの家計簿つけなきゃいけない、どうしようできへんみたいな、
うん、
ことが思ってる時点でもうやめた方がいいかもね。
そうですね、一旦ねやめてみたらいかがでしょうか。
さすが、今日もぶった切ってもらいましたね。
いえ切ってないですけど。
あ、切ってないですね、はい、いやありがとうございます。あの頑張ろうとすればするほどね、
うん、
まあ、心もきっと体もね、
そう
すり減っていくっていうんですか。
そうですね、
うん、何の意味もない、いや意味はありますけど全然いいことないですよね。
うん、そうですね。家計簿つけることを目的とされているので、うん、その向こうが見えないっていうのは辛いですよね、これね。
辛いです
辛いです苦行のようでなんか。
ほんまですね、荒修行ですね。
そうですね。
わかりました、はい、なんか参考になればというふうに思います、はい、もう一つ質問あります。こちら20代男性の方ですね。ついついカードを使ってしまいます。カード、クレジットカードですね。悪いこととは分かってるんですけど、いやこれ違いますね、これ、悪い、あ、カードを使ってしまうことは悪いことでしょうか、
うん、
っていう質問です、
はい、
またこれ衝撃的な質問かもがですねアーチにとってはあのなんですかね、買い物ってっていうのは物を手にする瞬間と、
うん、
あのお金が流れる瞬間、はい、
うん、
これが一般的に一致していることの方が、うん、まあ、望ましい、あ、使ったなっていう実感もあるんですけど、うん、あの商取引っていうのはそういうふうに決まってるので、うん、取引っていうのはお金と物が逆方向に同時に移動するっていうことで決められているので、やっぱりそうでないっていうことについては少し違和感を持ってもらった方がいいかなっていうふうに感じてます、
うん。
クレジットカードというのは一般的には支払いが翌月だったり、場合によっては翌々月っていうことがあるので、物を手にした時と、うん、まあ、支払いのタイミングっていうのがずれてくる。でそのずれてくる瞬間に、うん、人によっては、あ、いいもの買い、いい買い物したなと思えばね、
うん、
いいんですけど、あの、え、なんでこんなもん買ってしまったんやろ
う
みたいな、
うんうん、
ところもあるので、
うん、
ちょっとそこ後悔するようなことがあるんであれば、うん、ちょっとお金の使い方としてはどうかな、見直しが必要かな、なんていうふうに、
うんうん、
私の方からそう思いますけど、
その方、あの自分では悪いと思ってらっしゃらないんじゃないですか。
おそらく
悪いこと、ね、だ、うん、どなたかに言われたの
か、ね、そうなんですよね、
はい、
誰かに言われたから
そうです、ね、
これ悪いことなんちゃう、これ悪いことしてるみたいな、
うん、で質問ですよね、悪いことなんでしょうかっていう、
はい、え、悪いと思ってるのは
誰ですかですね
そうですね、はい本当に、え、なんかカード使うことってありますか。
カード使いますよ、うん、便利ですもんね、はい、
なんかこういう時には使いますけど、こういう時には絶対使いませんみたいな意識はありますか。
いえ、必要な時に使う
それ
は丸、ただそれだけです
なんか買い物して、うわ、こんなん買わなきゃよかったみたいなことってありますか。
ないですそれで意味がわからないです
ああ、後悔することがない。
ないですね、これが欲しいと思って買いに行くので。
ああ、なるほど、
うんうんうん、
必要だと思って買ってるから。
必要なんですね、欲しいからというより必要なんですね、
うんうんうん、
はい、それが欲しいものとも一致してる、
うんうんうん、
その時自分の価値観に沿って買ってるので、
うんうん、
だから、ああ買っちゃったっていうことはないです。
ああ、なるほど、必要だと思って買ってるので、
はい、
支払いのタイミングと、うん、支払いのタイミングでも後悔することがない、
うん、もうそれは払うものなので、
うんうんうん
うん、だから後への執着がないんですよね。そのお金を払わなければとかじゃなくて、欲しいものが手に入った、
はい、なるほど。これあの前回も少しだけ触れたのかな、
うん、
あの欲しいものと必要なものの違い、
うんうん、
いうところですよね。これって、まあ、長続きするかどうかっていうこともそうですし、まあ、それを手にした時の感情ですかね。
感情、
うん、嬉しい、それを手にすることによって嬉しいって思うんであれば、それは買うっていうことに対する欲求なんだと理解してるんですよね。で本当に一瞬でその喜びって消え去ってしまうよっていうことの一つの例じゃないかなって思います、うんうん、なんかその辺のところって子育てにも通じるんじゃないかなって思って、うん、無駄遣い飽きませんよって言っても、うん、何が無駄遣いなのかっていうのもきっとわからないと思うんですよね、
うん、あ子供がですか。
そうですね、うんうん、なんかそういったところでアーチ自身がお子さんの教育とかで、うん、なんかお金のことで言ってることとかってありますか。
必要なものを買いなさいって言ってますあれすごくシンプルですね。
そうなんですよね、
自分のお小遣いの範囲とかね、すごいよく考えて、
うんはい、そうですよね、う
ん、あまり口出ししてないですね。
あ口出しはしない、
はい、お金に至る前の生き様っていうところの教育の方が、
ああなるほど、
してるとね自然とお金の使い方もそうなっていきますよね、うん、自分で、うんうん、責任の範囲内でというところに、
うんうんうん、うちの子も、うん、そうですね、まあ、やっとって言ったら子供たちに失礼かな、お金の使い方が、うん、まあ、私の思い通りって言ったらおこがましいですけど、うん、ちゃんと必要なものと欲しいものの区別ができるようになってきて、
素晴らしい、
うん、いやこれはもうアーチのおかげですよ何度も言ってもらったのを子どもの教育お金の使い方っていうところで随分活かせてるなって思ってます、う
ん
う
ん、豊かですね。
豊かですよ本当に、うん、いやお金って本当になんていうんですかね、楽しく使うとこんなに素晴らしいものってないと思うんですよね、うん、本当にの使い方誤ると牙を向いてこっちに襲いかかってくるし、うん、あまた擬人化してますけど、
うん、
でも誤るとそうなるし、楽しく有益な使い方すればのこんなに楽しい道具って面白い道具ってないなって思ってます、
うんうん、
いや相変わらずアーチ素敵ですね。
ありがとうございます
もうこうやって喋りながらもね、なんかコンサルティングっていうんですかね、
はい、
セッションを受けてるような気持ちになります公開セッションと、
公開セッションですか、
はい、本当にぜひ、まあ、私はお金の専門家としてアドバイスをしてますし、そういった心の仕組みっていうんですかね、
はい、
言ったところのアドバイスはもう足立さんにお任せするのが一番だと思ってます、
はい、
なのでぜひ皆さんも機会を見つけて足立さんのところに足を運んでいただけると、こんなに楽しい人生ないよってことが気づかれるんじゃないかなというふうに思っています。はい、そうしましたら一旦ここで、足立さんとお別れということで、今日はご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピー
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。第2回目となります、私酒井がお送りしておりますうぷぷなお金うぷぷな人生、今日はゲストに人材育成株式会社の足立美由紀さんをお迎えしました。引き続き番組ではお金に関する疑問質問を、受けたまわっております。ぜひメールあるいは私どものホームページからメッセージを送りいただければなというふうに思っております。また、今回ゲストで来てくださった足立美由紀さんとはですね、毎月第1金曜日ですね、夜7時から9時の2時間にわたって、お金に関する心の取扱説明書っていうセミナーを行っております。このセミナーは教材っていうのがなくてですね、毎回ご参加いただいた方々のお金に関するお悩み疑問、こういったところに、フォーカスを当てて、実はお金の悩みっていうのはあなた自身の生き方を表してるんですよ、そういったことを勉強していただく機会に、したいなと思って、毎月開催しております。ぜひご参加いただければなというふうに、感じているところです。それではまた次回 うぷぷなお金うぷぷな人生でお会いしましょう。ありがとうございました。